改めまして、こんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。はい、先週に引き続きですね、君の声を届けたいのお話をしていこうかと思いますので、まずは、秋師匠、よろしくお願いしますと。
はい、秋です。よろしくお願いします。
はい、もう登場はシンプルにいこうかと思いますが、モノマネが入ったらすいませんということで、うどん好き師匠、よろしくお願いしますと。
最近キャラが立ちすぎて少々不評かっていう麻生太郎です。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、麻生太郎推しの嘘つき師匠ですね。
もうこれしかできない。ね、思ったらシンプルにせざるを得ないと思
います。
ありがとうございます。
麻生太郎がわからない人に関しては、ですね、マージャン漫画でも出てますんで、よろしくお願いしますというところで、まぁ、この話は深く掘り下げるとあれなんで、この置いていこうかと思いますが、ですね、今週もですね、君の声を届けたいのお話の後編を撮っていこうかというところなんですけれども、まずはですね、自分の方からお話ししたい、んですけれども、まず推し。この、6人おりましてですね、推しの子がいるんですけれども、僕の中でなぎささんかなと思うんですよね。主人公ですし、ちょっとこの後引っかかる人っていうのは出てくるんですけれども、とりあえずなぎささんがすごいなと思うのはですね、この映画っていうのもちょっと取っかかりがきついなっていう部分もあって、たのと、あとですね、正直言うとですね、見たんですけども、とっかかりでちょっときつかったんですよね。なぎささんの声がちょっと、ですね、これ例えとしてわかる人はわかっていただけると思うんですけど、天外魔境外伝、風雲歌舞伎伝の牧瀬里穂さんが声優やってるんですけど、でも、あれをイメージしちゃって、女優さんが声優やった声と、声優さんが声優やってくれてる声っていうのは、ちょっと差があって、引っかかるんですよね。うん。なぎささんの声もね、悪くはないんだけど、うん。すごく引っかかるんですよ、こう。つって。できてないかできてないかっていうものはあるんですけど、ちょっと引っかかる声だったんですけど、皆さんどうでしょうかね、
なんでしょうね、こう、正直僕も同じような感想を最初は持ったんですよね。でもまあ、バーッと見ていくと、整っていることが多分この作品の良い点ではないんだろうなって思いや。初めて、で、そうなってくるとね、たどたどしいという言い方が合ってるかどうかわからないんですけど、まだまだ完成されていない、声の演技だとか、声の出し方っていうのもまた、映画の一つの魅力なのかなっていうふうに思うようになってからは特に気にはならなかったんですけどね。最初は、ちょっとどうなんだろう、演技、演技的にとか、そういうのは少しはやっぱり気にはなりましたけどね。
どんすき師匠どうでしょうか。
まあ、僕もそうですよ。一番最初見たときは、まあ、なぎさちゃんに限らずなんですけどね。まあ、やっぱ、うまいうまくないって言ったら多分、まだ、途上なんだろうと思って、その時はまだ、ね、新人が見ないとなんて思ってなかったし、で、おまけに青木さんの絵もね、ちょっとピッと来なかったもんですから、話としては良かったんだけれども、なんかピッと来なかったなという、間抜けなツイートをしたぐらいなんです。一番最初の時にはね、もう2回目行ったらもう全部解除しましたけど、あ、これでいいんだと思いましたけどね。それは、まあ、だから初見で、まあ、結局見なくなった人も相当いると、それはもったいないと思うんですけどもね。6人はやっぱりまあ、もともとオーディションな、ね、3000人ぐらいの応募の中からオーディションで選んだ人が6人残ったわけなので、で、まあ、どの役でもやろうと思えばできたはずなんですよ。ただ、まあ、中の人に合わせたって言うとおかしいですけどね、割とそういうような感じで選んでるような感じだったの ね、あの、急配役決まってからは。うん、そうするとやっぱあの、なぎさのあの、片平皆さんっていう人はやっぱり、うん、うん、まあなぎさちゃんっぽいって言えばそうなんですよね。
うん、あ、実物を見ただけありますね。うん。なるほどねって。うちの中でその、声がね、その、なんですかね、あの、天外魔境風雲歌舞伎伝っぽく、こう、引っかかってて、と思ったんですけど、だから、あの、あれですね、あの、ですね、序盤でですね、安住と図書みたいな、あの、寺の鐘に入るシーンがあるんですけどね、あの、そこで、あの、まで見て、しばらく止まってたっていう。いやで、でももうそろそろ DVD も返さないといけないなと思って、ちょっとまた再開した時から、ちょっとそっからこう、ぐーっと見て、うわーっつって、2、3回見直したっていう流れなんで、なんか、
はいはいはい。
とっかかりのハードルが辛いんですなと思って、うん、ゼロの状態から見ると、あの、とっかかりのハードルが非常に高い作品だなっていうのは、
感想
なんですけどね。うん。でもまあ、あの、これでですね、なぜこの一押しなのかっていうと、あの、もう、まあ、あの、ネタバレになるんで言いませんですけど、あの、最後の最後のラスト5秒ぐらいのシーンですけどね、あの、の演技がすごくて、まあ、あの、物語が関係ないところですけれども、あれで、と思って、これはあの、この、作品通してこの演技だったのか、本人が鍛えられてきたから、最後にああなったのかっていうのが、ちょっといろいろとぐるぐる回りましてね。演技だとしたら、これはものすごい大、すごいのが出てきたぞっていうのもありますし、鍛えられたとしてみれば、この作品ってすごいなと思う、ステップアップとしてすごい、経験できたんじゃないかなっていうところが、僕の中でですね、一番ちょっと、この、なぎささんの方がグッときたところですね。はい。
片平さんのインタビュー、うん、まぁ、なぎささん役の片平さんのインタビューとか見てると、
うん、
まあ、収録は4日間だったらしいんですね。
うん、
で、まぁ、あ、いろんな方と、別撮りのパターンとかいろんなパターンがあったようなんですけども、やっぱり三森すず子さんの演技を見る機会はあったようなんですよ
ね。うん
うん、で、ご本人がおっしゃられてるのは、まあ、二役をやってらっしゃって、特に大人の役を演じるときの、落ち着いた声の出し方とか、そういうところは、まあ、盗みたいと思って凝視してましたっていうふうにお話をされていたので、まあ、最後の演技は、それも、まあ、結実した形だったのかな、ご本人も意識されて、大人の演技をされてたんじゃないかなと思います。
ああ、なるほど。あ、まあ、そうですね、相手役と言いますか、あれ、三森さんですもんね。まあ、有名どころで行くと、まどかまぎかの、じゃない、三森さんは違う。あれだ、三森さんのミルキーホームズの人だ。あれは結城葵さんだった。ごめんなさい、違いました。なるほど。ミルキーホームズのピンクの人で有名な三森さん。あとウルトラマンゼロで、ウルトラマンジードで、秘密基地のミラーボール役をやってるという、三森さん。
そうそうそう。
あれでも、ハンメグミさんも出てますね。
あ、そうですね。セイントセイヤの、アテナの人の娘さんというハンメグミさんですね。ララの娘さんですね。いやいやいや、そう、娘さんが声優さんになるという、すごいところですけれどね。
そういう意味でも、ね、本当に三森さんがいらっしゃったってこと自体はすごく大きかったでしょうね。7人全員新人で揃える。
うん。
ね、彼女一人いることで、
うん、
まあ。そこから現場で学んだこととかっていうのがたくさんあったんじゃないかなと。
三森さん入ってても別に違和感っていうか、ないですからね。
全くなかったですしね。
うん。
うん、そこもまあ彼女は彼女で、こう下に合わせるっていう演技もされてたんだと思いますしね。
うん。うん、
まあ、年齢を下の方に合わせるって、まあ、それもすごく上手にできていくからこそ違和感がなかったんですよね。
う
ん、
そう 声優と思いますけど。うん。すごいなぁと思いつつ、うどん好き師匠はいかがでしょうか。
私たまたま東京におりますので、例えば、なんでしょう、まぁ、あ、まぁ、あ、この、まぁ、あ、アニメの、まぁ、あ、クラスター、まぁ、あ、広坂町民というふうに、呼んでましてね、要するに、あそこの広坂町の、まぁ、あ、町民として、
うん、
広坂町民の集いってのが去年の12月ぐらいにありましてね。
うん、
で、その時にもう監督以下、プロデューサーさん、音響さん、
うん、
ね、青木さん、西川さん、みんな来たんですよ。
うん、
で、その時にもう清水さん、まあ皆さん酒飲みながら喋りますってね、
うん、
酒話続出するんですよ。
うん、
で、その時に、まあ清水さんがおっしゃった、音響の清水監督がおっしゃってたのは、
うん、
まあ、アフレコはさっき秋さんがおっしゃった、まあ、4日間なんですけど、まあ、当然その土神ばかり集めたので、
うん、
当然その前にリハーサルも何回もやってるし、
うん、
で、まあ、そもそも役決めるのに、そもそも、まあ、誰にしましょうかっていうのは、まあ、じっくり考えて、で、まあ、なぎさだと、まあ、田中さんを選んで、という、うん、で、三森さんっていう人は、その、もともとオーディションの時に、まあ、見届け人みたいな形で参加してもらって、
うん、
まあ、それじゃ、まあ、割と、まあ、付き合いは長い。まあ、もちろん、その、なんでしょう。まあ、アフレコで、まあ、実際喋ってるとかっていうのは、まあ、当然そこで見たでしょうしね。まあ、もちろん、野沢雅子なんだとか、
うん、
梶雪さんとかね、ああいう人たちが入ってるとかっていうと、もう、まあ、また違うでしょうしね。
うん、
まあ、その辺のディレクションとかって相当、清水さんからあったっていうようなお話は、まあ、聞いていますね。
うん、
で、まあ、もちろん、まあ、実際に、まあ、監督から、音響監督から言われるのと、
うん、
まあ、あと、まあ、伊藤監督から言われるのと、三森さんの背中見ることはやっぱ違うでしょうから、うん、まあ、いろんなものを吸収したっていうのは、
うん、
当時の、まあ、18歳とか、まあ、まだ高校生でしたからね、まだその、うん、まあ、学校に行ってても、あれなんですからね、
うん、
泣きの演技とかはね、なんか中学生みたいな泣き方するなって思って見てたんですけどね、うん、まあ、いろんな泣き方するのも、
うん、
まあ、やっぱり監督から指示が出て、
うん
ね、ここではこういう風になって当然やったんでしょうから、
うん、
偉いもんだなとは思って見てましたですけどね。
うんうん、なるほどね。やっぱ、うん、そうですね、その舞台の裏とか、内情とか聞くと、お納得っていう感じもしますけど、でもうちの中で、ひけなら渚さんのラストの演技かなという感じですけどね。
だからまあ、ね、さっきはおっしゃってましたけど、うん、まあその、ね、本当はもう、アフリコがね、まあ、普通の映画ならまあ例えば、
うん、
もっと普通の映画が終わるとかっていう話もあるんですけど、
うん、
まあ4日かけた到達点がなのか、
うん、
まあ前からの到達点なのか、ちょっとまあそこは僕もちょっと深く聞いてないんであれなんですけども、
うん、
まあ到達点だとは思いたいですよね。
ね
まあもちろん、うん、どうもね、今日も舞台見てましても、
うん、
元々の素がああいう人じゃないような気がするんですよね。どうもやっぱり、普通はキャピキャピしたね、
うん、
声玉でここで歌った人だったと思うんですよ。
うん、
今日の舞台挨拶なんか見ててもなんかそんな感じなので、あれはまあ演技で、
うん、
でもまあああいう演技ができるんだっていうだったら、うん偉いもんだなというので、そこは、そういう、
うん、
まあ、やっぱ、なぎさちゃんやっぱり主役ですもんね、そういう意味では、まあ、今回の、
うん。
で、まあ、当然、音響監督が主役選ぶのに、
うん、
まあ、要は、オーディションの、で選んでのも、この人がやってますんで、当然、その、3000人の中から選んだのが、
うん、
音響に関しては全部この人が仕切るみたいな形でやってたっていう話も聞きましたね。もちろん、プロデューサーとかも入ったんでしょうけども、
うん、
一番、権限が大きい人って言うと、やっぱ音響監督だと思うので、
うん、
で、この人がその役割あり振るのに、
うん、
まあ、皆さんとも相談したんでしょうけども、うん、やっぱりどうせならキャラクターとまあ中の人が、やっぱり結果的に今寄ってるような感じのキャスティングにはなってるような感じですね、
うん、
そういう意味では。
なるほどね、了解しました。まあ、わかりました、もう本当に。って思ったんですけど、皆さんもね、うちの中の感想として、開始5分とかは、ちょっと、きついんですけど、それは、伏線だと思ってくださいみたいな。っていうところで、僕のなぎささん推しという話をしましたけども、この流れ行って、うどん好き師匠のこの推しの方ってどなたになりますでしょうか。
そうですね。僕は音羽さんっていう人、まあ、あまり出番もないんですけどもね。まあ、僕はどうしても、キャ ね、あの、舞台挨拶やなんかも、まあ、ちょっと、なぜか見させてもらってるので、まあ、中の人が好きっていうのもあって、まあ、元花ってなことにもなるんですけどもね、まあ、あんまりあの、深い意味とかはないんですけど、やっぱりあの、この人だけちょっと系統が、ちょっと系統が変わってましてね、あの、今でもあの、音楽大学とかに実際通っていながら、あの、
そうなんですね、
音大に行ってるらしい。
本当で、あの、エレクトーンの演奏とか本人やってるんですか？じゃあ、実際違うな、
ね、まあ、基本はあの違うと思うんですけども、うん、一部あの自分が弾いたっていうのもやっぱあるんですよ。
あ、そうなんですか？
あとで一番最後のクレジット見てもらうと、演奏協力、鈴木ひとみというのが出てくるんですけども。
おー。
あの、レコーディングの練習ですか？
あ、はいはい。
あの、なぎさと音葉とで、喋ってて、あの、まあ、ポロポロンと、まあ、あの、エレクトン弾く道具がありますね。あそこが、どうも、さっきの音響の清水さんが、鈴木ひとみさんに、まあ、やらしたということらしいんですよ。あと、ここやってみるというので、で、その曲は、その鈴木さんが自分で作曲して、持ってきた。ですで、まあ、それが道路かどうかは別として、一応あの、エレクトンを弾いたのは、あの、鈴木さんなんだというので、まあ、協力というので、まあ、鈴木さんの名前がクレジット出てますので、まあ、後でご覧いただければですね、確認してもらえば、あそこのポロポロって弾いてるところは、鈴木さんが作曲して自分で弾いたところなんです、ということで、クレジットにも出ておりますので、で、まあ、要は、音響監督がまあそれを思いついた時には、いいアイデアだと思って、で、建物の伊藤さんに言ったんですって。これこうしましょうってのは、伊藤さんは、あ、いいね、言ったんだけども、伊藤さんって人は結局スケジュールの管理とかもしなきゃいけないから、まあ、そのシーン入れると、まあ、結局キーボードのシーンね、皮膚シーンも増やさなきゃいけないので、スケジュール的にどうかな、みたいな感じで、なんか目が泳いでましたっていう話をさっきの、酒飲みながら、喋る人、坂井民の会で、バンドをしてましたんですけどね、面白かったですよ。
いやー、でもあのね、あやめさんが言ってましたね、ラジオに大切なのは何か、つって、それはジングルだとか言って、うちはぐさーっと来ましたよ、そんなもん入れてないよ、つって。そんなもん入れてないよ、
つって。いや、まあ、あやめちゃんとこだわるかと思いますけどね。
いやー、そんなこと言われたら、うち入れてないや、このリットラジオ。
ジングル発注しましょうか、
どっかに。どっかに。ちょっとこれはですね、実は伏線として後で続いていく話なんですけれども、秋師匠の方はいかがでしょうか、推しの方っていうのは。
そうですね、まあ、ね、当然まあ、なぎさちゃんでもあるんですけども、まあ僕は、まあこの子面白いなと思ったのは、やっぱり土橋しずちゃん。
おー。
はいはいはい。
うん。
で、この子って、なんかこう、要所要所で面白いんですよね。大事なものって、まあ出た話で言うと、そんな下ネタみたいなことを言ったりとか、あれですよね、あんたって人に、まあ愛知してるでしょ、みたいな。ないしね、そんなことない
ですよね。
かわいい。
ただ、
ぼんとしてるようでね、それでいて自分がやりたいこととか、多分このメンバーの中で一番しっかり持ってらっしゃったんじゃないかな、なんていうところとか。
確かもう留学を決めてましたもんね、確か。
そうそうそう。いや、最後の楽しみもですね、下で多分インタビュアーかなんかでね、みんなの中に入ってたんだと思うんですけど、上がりながら歌ってくる場面、すごく上手ですよね、歌のものもね。おっと思って、あそこでぐっとこう引き付けられたりとかね。っていうことで、まあセリフもそんなに多いわけではないですけども、要所要所で、やっぱりこう、物語に必要な人物だなというところもすごく、まあ感じられた子でもありますし、で、あと中の方がね、岩渕桃音さんでしたね。
はい、
この方、宮城県出身。
おー、はいはい。うん、
はい、主人公の方もそうですけどね、片平さんもそうですけど、っていうのもあって、まあ、推しというか、応援したみたいなとは思います。
そうですね、まあ、最近の、女子高生、女子中学生の子は、あれですね、趣味 YouTube 鑑賞って書いてあれるんで、 このラジオもあの、YouTube でも流してるんで、ちょっとワンチャンあるかなっていう話はずっと妄想してる。
ところが。岩内さんが面白いって話はもう、オーディションの時から出てたらしいんですよ。ですんで、本当あのね、
うん、
さっきのあの、下ネタとかそんなことないないも、
うん、
ねえ、まあ、あの、もともとは脚本に書いてあったかどうかっていう感じだったらしいんですよね。
うん、
で、それがね、あの、岩内さんが面白いから、
うん、
なんか自然に、ね、むしろ岩渕さんが言わせて、なんか、あの、脚本がああいう風にしたんじゃないかみたいな感じで、
うん、
なんかそういう不思議な、あの、存在感があって、うん、っていうようなことは、あの、スタッフの皆さんおっしゃってましたね。
うん、
だからそれって結構大事なことで、
うん、
まあ、これからどういう風に分けるのか、うん、まあ、面白いなと思って、あの、見てますけどもね。
うん、いや、確かにね、あの、あとですね、あの、とりあえずあの、すごいなと思ったのが、あの、6人出てきて、6人全員が役割があるっていうかね、あの、やっぱいないと物語が閉まらないなって感じがあって、ね、そこは、この短い時間で6人を、個性を出して、なおかつ話も発達しないっていうのは、なかなかすごいよな、というか、
ね、
うん。
やっぱり2つのね、メインのラインがあって、
うん、
ね、その声を届けるっていうこと、と、うん、まあやっぱりちゃんと声が届いてなかった二人の幼馴染の解決ですよね、
うん、
問題の解決。
うん、
まあダブルミーニングっていうか、
うん、
どちらもやっぱり声が届いていない。
うん、
まあ近くにいて耳もね、ちゃんと聞こえて意識もできるけど届いていない人と、
うん、
意識もなくて届いていない人っていう、この二つのプロットがちゃんとやっぱり成立してるからこそ、
うん、
7人ですね、
うん、
キャラクターもしっかり立ってるんだろうなと。
で、ですね、ここまでで、ですね、時間がまだあるので、ちょっとですね、時間がかなりまだ残ってるので、うちの中のですね、この物語の最大のこの謎といいますか、僕の妄想を語りたいと思うんですけれども、一番でかいところでいきますと、私は藍色仮面こと あやめさんですね、ものすごく下駄じゃなかったなんで、最初に全員女子高生みたいな話を聞いて、こんなに下駄じゃなのに女子高生と思って、愕然とした方なんですけど、あの方がですね、まあ何ですかね、ワンピース的にこう仲間が集まっていく感でラジオが立ち上がるんですけれども、幼馴染が、顔見知りが当初は3人なんですよね、なぎささん含めて。
うん、そうですね。
ですよね。で、それで一人知り合って、なおかつあと二人はどうやって、加入したかっていうと、放送してあったラジオを聞いて、こんなラジオは許されないっていうことで、メールが来るんですよね。最初はうちの施設を無断作業しないでくださいという苦情ですよね、本当に。うん、まあそれは最初にその FM 局を占拠して、勝手にスイッチを入れて、自分のメールを喋って、で、それを聞いた、まあ、本来の持ち主から、苦情のメールが来て、不法侵入やめてくださいっていう話が一件と、こんなラジオありえんっていうことで、ちゃんとラジオネームは藍色仮面さんから、苦情が来るっていう話で、で、その藍色仮面の正体があやめさんだったというところで、まあ、ですね、前半戦でも言いましたけど、うちも母親が亡くなってますんで、ちょっと母子物に関してはすごい涙を流してしか見れなかったんですけど、2週目くらいから見てて、この藍色仮面のシーンにすごく違和感がこう湧きましてですね、まあそのあたりの話をしていこうかと思うんですけれども、その、イケメンに来た苦情のメールが来て、なんかつこの、あやめさんっていう人が、主人公のなぎささんの教室に来て文句を言うってところなんですけれども、ここはおかしくないですか？まず、なぜラジオ放送が聞けたのかという問題が一つあるんですよ。で、二つ目が、なぜ、 メアードしか行ってないのに、この、なぎださんを、あやめさんは、特定できたのかと。本名は言ってないはずなんですよ、あそこで。メアードだけなんですよ。で、メアードだけで、なんで教室と本人が特定できたのかっていう、この二つの問題ですね。
それはね、結局、カエデちゃんと、ユウちゃんが、みたいな話もしてますのでね。同じ学校ですのでね、先輩か、同学年か、後輩、後輩ってことはないと思いますけど、そこはまあ明らかになってないんですが、まあ、渚、カエデ、ユウっていうキーワードで、まあ、探したんでしょうね。結局、まあ、身辺じゃないですけどもね、まあ、そのぐらいの探偵、的なことができそうな、雰囲気でしょ、あやめちゃんという人は。で、まぁ、これはね、さっき小説のちょっと話をちらっとしたんですけど、
ね、
要はアニメではちょっとまぁ、その辺、略しちゃってますけど、まぁ、あやめが聞いてるのが当然みたいな感じで雰囲気で出てきますんでね。要は、まぁ、ラジオっ子たるものは、ヤバとチックはもうね、毎日欠かさないんだと。で、まぁ、要は、何のことかわからないので、なぎらたちが、まあ、目丸くしますけどね。ラジオというものは、まあ、リスナーがチューニングを合わせないと、絶対に聞かれないんだと。電波がいつどこに、ね、飛んでくるか分からないので、不便で一方的で小さなメディアだから、ね、人と人とが、まあ、繋がりであると言えるのではないでしょうか、みたいな演説をする場面があるんです、小説では。
はいはいはい。
で、まあ、実際には、まあ、単にラジオっ子だから、まあ、ダイヤル合わせて、まあ、たまたま聞いたんだろうっていうにしても、まあ、偶然すぎやしないかなと、僕もまあ思ってたんですけど、まあ、一応ちょっと小説読んで、まあ、その辺は、まあ、石川さんも乗せて言われたから書いたとか、そんなことはないと思いますけどもね、一応そんな形では、小説の方で、まあ、補足は、まあ、一応してますけどもね、もう、本当一期一会で、私は毎日、それを探っているのです、みたいな、そういうことまで言ってるので、ね、小説の方でや
る。小説の方で、なるほど、はい、なるほど。で、秋氏を、ちょっとさらっと、言ってましたけど、ミュージシャンの方が、実際、近しい中にいるかも、みたいな話をしておられましたけれども、うちの中で引っかかってるのは、音羽さんの方が、それなら、私作らせてくださいって言って、作ってじゃなくて、いきなり作らせてくださいって、能動的に頼まれてもいないのに、ミュージシャンの方が、果たして曲を作るまでの情熱っていうのを、こう、いきなりこう、多分、よくわからない、紹介して、これが音八人ですって紹介されて、いきなりそこまでの情熱を持って曲を作るのかっていうのが、僕の中ですごく違和感があったんですけど、やっぱりうちがラジオ、アキさんがラジオやるって言ったら、能動的にそのミュージシャンの方がいきなり楽曲を提供してくれるみたいなストーリーっていうのは存在するんでしょうか。
そうでしょうね。時系列によるかなと思うんですけど、まあ、今回、まあ、そもそもラジオをやる理由がね、昏睡してるお母さんの目を覚ますためで、っていう、その、元々のところをちゃんとこのね、あやめちゃんが情熱で、親友たる音八、ちゃんと説明してれば、まあ、そこで自分で手を挙げるっていうのは、まあ、ありえない話ではないのかなとは思いますけどね。ただ、僕はなんか、むしろこう気になったのは、ね、時々ツイッター見てるとあるのは、無償で仕事を依頼されることがすごく多いみたいな。結構ある
す、ね。ありますね。
ね、その物書きの方とかミュージシャンの方とかね。だから、何らかないかなくね、こうさらっとこう受けてしまうって、そこの部分での違和感っていうのは、まあありましたけどね。ただまあそれは、ね、親友から、まあ事情を知った上で、もう全面協力するつもりでついてきてるのかなっていうふうに消化はしました。
私は、そのあたりがすごく引っかかって、僕の中でですね、出した結論をちょっと聞いていただこうかと思うんですけれども、まずですね、あやめさんっていうのが、 あれですね、ラジオマニアではないんではないかという。まあでも小説で言ってるところで、多分小説では多分ですね、あっさりと言ってたと思うんですけれども、はい、ですね、その続きなんですけれども、ですね、一つ、多分このあやめさんっていうところが、ラジオマニアというわけではないんではないかなというのが僕の結論でして、というのもですね、これちょっと話がかなり脱線するかもしれませんが、ですね、ハドソンのマークってご存知ですかね、ゲームの。バイハドソン。
ああ、ありましたね。
で、蜂が飛んでくるじゃないですか。
はいはい、はい。
なぜあれが蜂なのかっていうと、CQ-CQ-88 っていうアマチュア無線のタグなんですよ、あれ。だから蜂だから、88だから蜂にしてある。で、ハドソンのスタートっていうのはアマチュア無線屋さんだったんですよね。で、それが北海道に本社がございまして、うちのですね、技術のお師匠室にあたる人がですね、ですね、アマチュア無線のマニアだったんですよ。で、アマチュア無線とラジオって何か関係あるのっていうところなんですけど、要は電波を取り扱うんで、海外からのラジオ放送も、受信はするし、あとは、周波数帯を変えればですね、アマチュア無線の機械っていうのは、大体聞けるんですよ。海外のラジオ放送であったり、アマチュア無線の電波でやったり、そういうのをゲットできるという。まあ、よくですね、昔のまあ今のコミックマーケットでもあるかもしれないですけど、昔のコミックマーケットとかだったら、あれですね、警察無線を傍受したりとかして。で、有名な事件とかの、警察無線の傍受した、録音テープとかを、コミケとかで売ってたりしたっていう話をうちのお師匠筋から聞きました。うん。で、ですね、一つですね、ラジオマニアっていうと、ですね、この、インターネットが出る前に、世界とつながる手段っていうのがあったか否かっていうところなんですが、一つはあったんですよ。それは、アマチュア無線だと。これ南極基地とかの、昭和基地とか、あのあたりで、こんな仕事意味があるのかみたいなことをしてたら、南極基地から無線で、こちら南極基地ですって言ったら、ものすごいアマチュア無線のマニアの人が、マジかっていう形で世界各国からこう、問い合わせの励ましの声が届いたっていうエピソードがあったりするんですけれども、無線っていうのは頑張ればですね、世界とは繋がるんですよね。周波数帯が合えば。うん。で、そういった中でですね、私もツイッターの方で、方で書いたんですけど、ベリコードっていうものが存在しまして、この単語自体は皆さんご存知でしょうか？
いや、初めて聞きました。
うん。ですね、これは、ですね、インターネットが動く、ある前の話なんですけれども、アマチュア無線とかが詳しい人っていうのは、やっぱりその、周波数をこう、キーッとこう、動かして、こう、あって、話してる言葉っていうのを聞いて、聞きましたよっていうので、例えば海外の放送とかだったりしたら、その放送局宛てにですね、この周波数帯で届きましたっていうハガキを出すんですって。
はい、はい、はい、はい。
そしたら、うん、正しい、この放送局が正しいですよっていうのが返信で来るのが、ベリコードっていう。
はい、はい、はい。
やつが、っていう文化があったんですよ。うん。で、問題だったのは、これはですね、海外だったら外国語放送だから、少年少女とか、中学生ぐらいとか、高校生ぐらいの人とか、まあ大学生ぐらいでもそんな外国でウェアやって喋ってるやつに対してベリコードを送るのは非常にハードルが高いと思いますけれども、なんと海外でも日本語で放送してる放送局っていうのが存在するんですよ。まあ、ここからちょっと危ない話になってくるんですけれども、やはりですね、当時冷戦時代に関してはですね、ですね、思想のことを、社会主義とか共産主義にするためにですね、盛んに、そういった 国々はですね、日本語での放送も頑張ってたというところがありまして、ですから、はがきを出して、ああ、これはベリコードですよって帰ってくるんですけど、うちのそのお師匠の方は、ですね、某、北の方に、ですね、ベリコードを送って帰ってきたって言って、放送を聞きましたって言ったら、こう帰って出したってことをやってたら、ある日からですね、向こうから届く手紙に、すごいですよ。手紙で開封された状態で届くんですよ。郵便局から。で、姉妹目には、公安が公然と来るようになりました。いや、うわぁと思いましたけどね。まあ。話がだいぶそれましたけど、その放送局とそのベリコードのお話なんですけれども、そこでですね、ですね、何が言いたいかというと、そのアマチュア無線の技術と、あとFM ラジオ局とかラジオ局の技術っていうのは非常に近しい位置にございまして、だからアニメの中でもですね、ラジオ放送がいろんなところに届くように、FM トランスミッターをたくさん置いてるっていう話を、してて、このあやめさんがそのトランスミッター直してるシーンとかあったんで、直して、あ、これは、いや知って、これ、このマシンを知ってないと直せないよなっていう部分があったのと、あと、すごく引っかかってるのは、その、音羽さんと、このあやめさんの関係ですよね。そんな怪しいことをしてる人が、なぜこの、まっとうなミュージシャンの方とあんなに友達なんだろう。うん。だから、そこがすごく、引っかかってたっていうところと、で、うちの中でですね、一つね、答えがありまして、多分、あやめさんというのは、何か趣味で探偵業みたいなことをしてて、おそらく、何かしらの、ですね、音羽さんのトラブルを何か解決してると見てるんですよ。というのもですね、そんなね、ラジオでもそんな、周波数をこうやるっていうのは、そんなベリコードみたいなのを取るっていう作業をしない、するか、もしくはアマチュア無線の電波を取るっていうことをしない限りは、やらないんですよ。で、アマチュア無線の電波を取るっていう作業っていうのは本当に家に巨大なアンテナを自費で建てるような人でしか、やれないんですよ。うん。うちのお師匠がね、そういうことをしてましたんで、家に行くとものすごい巨大なアンテナが立ってて、趣味で建てたって言ってたんですけど、でもそうでないとそういうことができないんですよ。じゃあ、なんで女子高生が一人、そういうことができるのかっていうところなんですけど、多分親がそういうことをやってたんじゃないかなっていうのが一つと、あとはですね、すごく身近な話になるんですけれども、盗聴器の技術ですね。で、盗聴器って、聞くだけは行くんですけど、聞いた内容っていうのを電波か何かで飛ばさないといけないんですよ。うん。で、当然携帯電話とかだったら月額基本料とかかかるし、ものすごくお金もかかるから、昔はですね、FM 波で飛ばしてたんですよ。よくあったトランシーバーの技術ですね。近いところだったらこの周波数帯で飛ばすと。FM トランスミッターの技術ってもそうじゃないですか。だいたい90MHz とかで車につけると CD の音が車の FM ラジオにしたら鳴るみたいなパターンでやってましたんで、そういうパターンで盗聴して電波を飛ばすのは FM 波っていうのがあったんですよ。で、おそらくは、そういうことを、そういう調査をやってた時に見つけたと思うんですよね、彼女は。で、そもそも、で、それで聞いたらそんなことをしてて、ふざけんなっ ってなって、このラジオ愛にも溢れてたと思うんで、あの、著作権法とかで問題があるかっつって、この、あの、だから、書類を叩きつけるシーンがあって、その辺の、あの、あれ、コマ送りで見たらですね、あの、その辺のことが書いてあったんですよ。こいつはと思って。これ、この作品すごいなと思ったのは、それですね、うちの中で。これはつって。
これはね、もうちょっとうんと映画公開したってすぐに夢小説かなんかで書いてもらったらもう最高だったんですよね。石川さんがツイッターで多分いいねかなんかくれたんじゃないかと思うんですけれどもね。まあ、多分トランスミッターの件は、電気屋の親父が、ついてましたんで、多分もともと理系の素養があった、まあ、機械直すとかそういう、素養とかっていうのがあって、親さんから、ちょっとこれやってみかなんか言われたら、思ったのほか、まあ、はまりましたみたいな感じのノリで、まあ、ちょっと直したんじゃないかなというふうにしかちょっと思ってなかったんですけどね。
うん。いや、まあ、親さんもアマチュア無線マニアのって言ってたから、うん、あ、そうか、そこで繋がるの。
だから、親さんならもうそれで繋がる。ラジオ屋の親父がね、マニアなのはもう多分十分、そうなんだろうなと思ってますので、うん、親父がそもそもあそこの機械も、ね、全部提供したっていう話なんですから、
うん、
電気屋のおじさんこそが、うん、アマチュア無線オタクで、
うん、
で、まぁ、あやめちゃんが直系の弟子ってことはないと思うんですけど、
う
ん、
まあ多分違うかなって感じがしますね。
まぁ、手本って受けてトランスミッター直しに行きましたって、機器としてなんか走っていくところを見るとですね、うん、まぁ、普通の高校生に、まぁ、まあ、毛が生えたとは言いませんけどね。ちょっと変わった謎の少女みたいな感じで、捉えてはいると思うんですけどね。
うん、
まあ、あと、乙葉と、あやめの関係っていうのは、うん、石川さん、確か、設定で、まあ、裏設定って言えば変なんですけど、いろんな、
うん、
設定出してて、これはね、確かと、特捜版の、特典映像に、まあ、ラジオドラマとかでなんかついてたっていう話なんですよ。僕はちょっと忙しくてそこまで聞いてないんですけどもね。
うん、
まあ、いろいろ、まあ、割と深い中っていうと、ここから出ますけどね。ですので、なんでしょう、赤マリンのところに、まあ、ついてきた時も、
うん、
まあ、割とまあ、映画だとまあ尺がないんで、まあ、いきなり現れるみたいな感じだったんですけど、当然まあ、ある程度打ち合わせができていて、
うん、
割と理不尽になってましたよね。
うん、
曲は私に作らせてっていうのはもうあらかじめちゃんと下の打ち合わせがついてて、
うん、
で、なおかつ話の流れで、音楽の力は偉大ですとかってのが基本みんなあやめが喋ってるわけですからね。うん、まあもちろんまあ、高校生ですので、まあ自分のまあ、才能を試してみたいとかっていう、まあ欲望もあったのかもしれないなと思うんですよね。むしろその、まあ、役に立つんだなと思って、
うん、
自分がもう勉強になるしと思って、やったんじゃないかなとは思うんですけどもね。うん、僕はね、あまり そこまで深読みっていうか、まあ、僕もその、ね、あやめちゃんがラジオを偶然聞けた理由は何かとかっていうのはちょっと考えたこともありましてね。
うん、
例えばね、あやめちゃんの家ってのはなんか干物屋だっていう設定らしいんですよ。
そうなんですか、はい、
あそこの町内の、なんか、まあ、干物屋だっていう設定らしいんですよね。
うん、
で、例えば干物屋の、まあ、例えばやっぱりあやめちゃんにもおばあさんかなんかがいて、店番しててですね、例えば、ほんと昔昭和30年代ぐらいの FM も聞ける、うん、コンセントで引っ張ってこないといけないような古いラジオで、うん、おばあさんが、ラジオ、まあ、赤前のラジオ聞いてたんですけども、
うん、
やっぱり12、3年前に死んじゃって、
うん、
で、まあ、結局コンセント使うから、
うん、
例えばもう、台が変わってからもう使ってなかったんだけど、このラジオ好きのあやめちゃんがそれで行けて、
うん、
自分の部屋でコンセント挿したら、たまたま、まあ、チューニングが合ってやったので、
うん、
曲が合ってやったから、それが聞こえてきたとか、あんだったとかっていうのを僕は数字で一回考えたことがあるんですよ。
うん、
で、これ、広坂町民の時に、ツイッターで話書こうかと思ったんですけど、
うん、
まあまあ、ちょっと想像が過ぎるので、ちょっとやめたんですけどもね、
うん、
というのを考えたんです。まあ、それがあったら、まあ、
うん、
ラジオがどうしても、まあ、自分で探すか、結局、まあ、たまたま合ってるラジオを見つけたか、
そうそうそうそう、
知らなければ、ええ、弾けないんだろうなと思ったもんですから、
うん、
そこはちょっと考えたこともあったんですけどもね。
うん、なるほどね。うちも、それ、思ったんですけど、 もう一つね、意味深なシーンがありまして、うん、音八人がですね、もうぶっちゃけ言うと酒場で歌ってるシーンがあるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい。
で、それで、あやさんが、そこで聞いてるんですけど、あれ、でも、高校生がなぜこんなところで入れるんだろうっていう。
まあそういうことですよね。
うん。おそらくなんですけども、かなりおそらくなんですけども、あれ、多分そういうことをしてるかなんかっていうことで脅迫めいたことを、音八人が受けてて、あやめさんがそれを解決したんじゃないかな、みたいな、そういう多大な恩義があるんじゃないか。いや、でないと酒場で歌うシーンの意味が、あれ、全くあのシーンって繋がんないですよね。あれ。
音楽学校がね、まあ、高校生がその酒場で歌うっていうのをどこまで許容してるかとかっていう話だと思うんですよね。会社員でもほら、普通なんでしょう。兼業禁止みたいな話になるわけじゃないですか。うん、で、ましてや、ほら、高校生ですからね、うん、後ろにいる者の大人のバンドみたいな、まあ、例えば、あそこの、音羽ちゃんの、例えば、実家でね、うん、酒場っていうか、まあ、ライブスペース
みたいな。ライブスペースなのか。
で、自分がほら、まあ、無報酬で、まあ、やってますみたいな、そこだったら、まあ、いいんでしょうけど、僕もね、そこまで詳しい設定っていうのは、知らないんですよ。うん、まあ、何かあって、知り合って、
うん、
まだ、まあ、気があったか合わないか。ただ、例えば、あやめちゃんもね、例えば、音羽ちゃんも、例えば、曲の音合わせの時に、あやめがシャウトした時に、うん、それは違いますって、ね、ダメ出しするシーンなんかもあるって、うん、ある程度ね、イーブンなところってのはあるはずなんですよ。むしろあやめの方が、音羽ちゃんに、ね、憧れたっていうか、ベタボレしてしまったという方が、解釈としては、スッキリするかなと思うんですよね。まあ、どこで知り合ったかっていうのは僕もちょっと詳しく聞いてないんですけどもね。
うち、んの中では、そうですね、なんかあの感じの子が、普通のミュージシャンの音羽さんと知り合って、曲を作らせてくださいぐらいの関係に持っていけるのかっていうのが、すごく謎でしたんで、うん、
多分、高校2年生ってことはね、うん、まあ2年ぐらい付き合ってるのかもしれないですね、
うん、という感じで考えたときに、やっぱり何かね、あやめさんが音羽さんに対して何か、あ、逆だしね、音羽さんの方があやめさんに関して多大な恩義を感じてる関係なのではっていうところで、推測すると多分その裏で趣味で探偵業っぽいことをやっていて、それで、出ないと、ね、うちのお師匠筋から聞いた感じでいくと、それが繋がるなと思ってね、多分盗聴事件か何かやってて、音羽さんが盗聴されてるからっていうのを突き止めて、本人に言って、ゲーつって、それはどうしようって言った時に犯人を挙げて解決して、めでたしめでたしみたいな、エピソードが多分エピソード0ぐらいであったんじゃないかなと。
これ、僕今日石川さんもお目にかかったんですけどね、うん、これやりますとは言わなかったですけども、後で聞かれたら、まあ、もしかしたらふざけんなこのやるで投稿が来るか、面白いですねって、まあ、どっちかで多分来るんじゃないかなとは思うんですけど、ね。まあ、何しの設定がないのはもう、
うん、
もう自由に想像してくださいっていう話だと思いますので、もうそこはもう、うん、夢小説とかが
ね。夢小説。
いや、まあ、高校生ですんでね、うん、その辺だからどこまでできるかっていう話だとは思う。むしろ、ね、さっきの電気屋の親父はね、
うん、
もっと、黒巻きに仕立ててどことかっていうのもできそうな気もしますしね、
うん、
これ、なかなかね、そういう意味では、うん、いくらでもね、
話だね。
かけるはずなんですけどね。うん、まあ、そもそも、まあ、見た人口が少ないので、うん、ただ、君の名はでも、なんか、他のアニメでも、なんか、どっさり書いてる人やっぱいるじゃないですか、同時じゃなくて、
うん。
この間コミケ行って同人誌買ってきましたけど、ね、これはもう、こんなんて一個しか多分ないと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
しおちゃんの うん、あの、なんか、うまい人でね、うん、あの、で、まあ、薄い本って、まあ、結局自虐で言うじゃないですか、ね、あの、コミケの本って。500円なんですけど、僕はもう、絵1枚で500円でやりやと思ったぐらいになってる。いや、薄い本なんですけど、まあ、これ、なかなかいい本で、うん、僕は、もうそれ4冊買いましてね、はい、京都と岡崎に送ってあげて、うん、あともう一冊誰か、差し上げようかなと思ってるぐらいで、うん、まあ、あの、皆さん、ね、あの、クラスターの方には共有しましょうみたいな感じでですね、これが、ね、この世界の可能性にとかあったら、まあ、たくさん、プロの人みたいな人も書いてますってあれですけど、君声の本なんてね、後にも先にも多分これしかないん
だと
思ってますんでね。
いや、うちの中でそうですね、あの、6人揃った時に、そこが一番引っかかるけど、あの、酒場のシーンで勝手にうちの脳内で繋ぎましてね。名探偵コナンで、話してね、これで繋がったっつって。
すごいですね。まあ、あれってそこまで燃やそうとしたら、うん、それはそれであの、石川さんも喜ぶんじゃないですか。そういう設定っていうかね、あの、うん、そういう作品作ったわけですからね、うん、あのアニメーションとしてね。うん。ノリしろっていうか、いくらでも考える。
うん、
ね、バーカーメン作ったわけですから、
ね。そう。まあ、あの、うちの前提としては、その、ですね、技術っていうのをただで提供するっていうのは、それなりの何かがあるんだろうという。だからですね。
それは
すごく。そうですね、あの、言ってますか、あの、技術は無償じゃないんですよって。本当に無償じゃないんですからね、って。なんか うちもなんか、あの、大切なことなんで、2回言いましたけど。本当ね、あの、本当にそれを、あの、だからね、あの、技術持ってる人が、あの、無償でやったからといって、その、やってもらった人が安請け合いして2回3回とか、本当やめてね、本当に。本当やめてくださいね、つって。
商売
やったいとか言って、もう、プライベートでそういうことしたくないんだからって。本当やめてくださいよって。
玄関がないものだと思ってね。
もうある
。そんなことないんですよ。
あるんですよって。あの、体一つで終わってるけど、そうじゃないんですよ。本当そうじゃないんだからって。もう、大切なことだって。また2回言いましたけど。
いいですね。まあ、たぶん、乙葉ちゃんに関しては、まあそういう意味では、あの、あやめちゃんの方がマネージャーになってると思うので、うん、例えば、あの、なぎさちゃんとかね、あの、かえるちゃんとかが、うん、あの、おとはちゃんに曲作ってくださいっていう人誰か紹介してとかって話になれば、それは違うだろうってなことで、あやめちゃんからガードがかかると思うんですよ。
そうそうそうそう。
ね、あの、著作権みたいな話もあるしね。うん、そこは、だから、あの、設定としてそういう意味では面白い。まあ、あの、わざとね、二人、まあ、半分、マネージャーとは言いませんけど、でもね、ガード、ボディガード兼、ね、うん、あの、マネージャーとしてくっついてるっていうのも、うん、あの、面白いなと。まあ何さの会でもそのことしないと思いますけど、うんうん、例えば誰かに頼まれて、うん、作ってくれないって、ね、あのラジオ聞いたからとかっていうのはあり得る話じゃないですか。うん、ね、あそこまでやったんだから。
そうそうそう。
で、それはあの、安請け合いできませんよっていうのは多分、うん、あの、あやみちゃんが言うんだろうと思いますけどね。まあ、そうあってほしいですよねっていう話ですよね、うん。
そうですね、本当にね、あの、技術を持ってるからといって、あの、安請けは絶対しちゃいけません。別にあの、このラジオに出ていただいてるあの、プロレスラーの方もいるんですけど、別にプロレスをどっかでやってくれるなんてことは恐れ多くて言えませんからでしょ。まあ、絶対に言われませんから。
だね。無償でってなると。
そうそうそうそう。あの、ほんとね、あの、そこがあの、あれですね、あの、一番引っかかったところで勝手にこの妄想で解決しましたみたいな話を今日はちょっとしたかったというところですね。まあまあまあ、だいぶちょっとあの、お時間オーバーしましたけれども、ちょっとこの辺でちょっと締めたいかと思うんですけれども、まず、うどん師匠、あの、あれですね、あの、まだあの、この、応援上映があるっていうのがちょっと驚きた、
ところだったんですけどね。もう、あの、この収録8月25日ですけども、うん、まあ、一応一周年っていうような形で、まあ、おそらくもう映画館、ではもう何でしょうかからないんじゃないかと思うんですよね。まあ断続的にね、あの3月4月の頭ぐらいまでかかってたんですけどね、うん、あとはあの映画祭やなんかにもあの6月に熱海にも行ってきましたけど、
うん、
あのでまあ今回あってちょうど1年っていうことなので、まあもうかからないんじゃないかなと思ってるんですが、まああとだからこれ、まあ、せっかくまあラジオ 度で出してもらったんで、まああともうレンタルとかその辺で見てもらうしかないんだろうと思いますけど、まあ去年の映画ですんでね、まあなかなか映画館も横断のあれじゃないとかけてくれないと思いますけども、ね、まあちょっとどっかでかかるようなことがあればね、見てもらって、というのはまあ前回も言いましたけどもね、やっぱり、一回見てもらって、わからないところはビデオで何回か見てもらえばわかるような、ね、それとガラッさんもそうだし、ね、僕もやっぱりそうでしたんでね、こんだけハマって持ってませんでしたので、なんとかと思ってるんですね。ね、
そうですね。まあちょっと僕も注目は、あやめさんが、ラジオとはっていう、この、ホチクスで止めたら、さっちドーンと持ってくるところが、表題をこう止めてみると、本当に、電波の話とか、著作権の話とかに比べにして、その、許諾の話とかも全部書いてあるんで、ネットラジオ配信者は非常にこの、参考になるのではないかなと思いますね。まあ、うちも半券 BGM とかは流さないように気をつけてますので。
なるほど。
いや、ネットラジオで天下を取ろうかと思って、いう方は、ガンガン音楽を流すとか、ほんとやばいってやめた方がいいと思いますので、よろしくお願いしますっていうところですね。まあ、そんなところでね。じゃあ、だいたいこの辺りで締めたいなと思いますので、最後だいぶうちの妄想話に付き合っていただきまして、ありがとうございました。はい、じゃあ、一回ここで締めたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。